第二コリントの2章の12節から17節を通して、私たちはキリストの香りというテーマで御言葉を見てまいります。はじめに拝読してお祈りをお捧げいたしましょう。新約聖書357ページの下の段からです。コリント人への手紙第2、2章12節から17節。私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げて、マケドニアに向けて出発しました。しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語るのです。天の父様、あなたのお言葉を今拝しました。ここに告げられていることを私たちが従順な心を持って、主への愛と信頼を持って受け止めて、あなたの御旨に従っていけるようにどうか導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、テーマとなっている言葉は香りです。私たちの回廊は設計者は全部白くしようと当初考えていたんですけれども、この建物を建ててくれました建築業者の方が木に大変重荷があって、そして良い木をいっぱい集めていたんですね。それでヒノキにしようかという話が、ヒバ、またの名をアスナロと言ってまして、その、節が見えない美しい木を、側面だけでなく天井にも張ろうということになりまして、長くここに集っていると気がつかないんですけども、初めて来られる方は木の香りがすると、ヒノキとはまた違った香りなんですけども、この香りがするそうですというか、したのを覚えてるんですけど慣れてしまってわからなくなってしまいました。私たちは香りによって、気持ちが変わったり、香りによってあれと気がつくことがあります。パウロはここでキリストを信じた者はキリストの香りを放つと教えています。 ここにまだイエス様を信じておられない方は、どんな香りを私たちを通して感じていらっしゃるでしょうか。また、この今お読みしました箇所では、物騒なことも書いてますね。この香りによって、死に至るのか命に至るのかと。ぜひ、幸いな命に至る道を進んでほしいと願っています。そのために、どうキリストの香りを放ち、また受け止めたらよいのか、共に御言葉から確かめてまいりましょう。この聖書に書かれている順に、三つのことを覚えましょう。第一は、困難や不安な時であっても、主は、聖徒を通して、キリストの香りを放たれるということです。気分が良い時だけ香りを放っているんではなくて、困難の時に香りを放つのが信仰だというのです。パウロは、コリント人の手紙の第二では、第一でもそうなんですけども、自分の経験や思いを正直に話しています。どちらかというと、辛い経験をしたことを証ししています。12節、13節で、パウロは、トロアスという東アジアの、西の端の港、かつて、そのトロアスの港から初めて、ヨーロッパ、バルカン半島に、福音を伝えていったんですけども、改めて、マケドニア地方に行く計画がありました。主は私のために門を開いておられましたとあるように、そこに神様の必要があり、神様が導いておられました。13節の冒頭に、私は兄弟テトスに会えなかったと。このテトスは、コリントにパウロの名代として、派遣され、そしてこの手紙が書かれる、きっかけとなったんですけども、コリントの教会が見事に立ち直りつつあると、そう良い知らせを、パウロに伝える器でした。しかしまだ会えなかったんです。トロアスで、テトスが戻ってきて、そして少なくとも良い情報でなくても何らかの気にかかっているコリントの教会の様子を知らせに来てくれて、そして一緒にマケドニアに働きに行こうとしていたんです。しかし会うことができませんでした。心配になったんですね。パウロは何か大きなトラブルに巻き込まれていないだろうか。また、混乱がコリントの教会で厳しくて、もう手が離せないし、連絡も取れないほどだったんだろうかと。心配が募っていました。しかし、もう、躊躇していることはできないと判断して、人々に別れを告げてから、マケドニアに向けて出発したのでした。パウロとしては不安ですし、辛かった状況です。14節をご覧ください。しかし神に感謝しますと、パウロは証しします。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加えと、これが一つの感謝の理由。第二の理由として、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。どちらもキリストを証しする神様が用いる手段です。凱旋の、行列、軍の、勝利を人々に知らせる、凱旋ですけども、 クリスチャンたちはある意味捕虜として引き連れられていますけれども、ただ捕虜とは言っても自主的な自由な捕虜でして、サタンの手、罪の手に捕らえられたものをキリストによって、救われますけども、その時に、クリスチャンはキリストの捕虜、キリストの、奴隷とされますけども、イエス様は、強制連行しているんではなく、私に従ってきなさいと自由な招きをして、はい従いますと言って、神様が私を救い出してご自身の列に加えてくださったと感謝と喜びを持って、どんな時でもイエス様は導いてくださるんです。そのことは困難にあっても変わりません。困難な状況でも辛い状況でもイエス様が共にいて導いてくださるということをパウロは感謝していました。そしてどんな場所、どんな状況であっても、キリストを知る知識の香り、つまりこの香りを通してキリストの存在に気づき、キリストの素晴らしさに気づく、それが私たちの意識していないところでもですね、いつの間にかこの人は何か持ってる、そう、人々が気づく器として用いられていくというのです。ですからパウロは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいと、テサロニケの手紙第一の5章に明かししていますが、そうできる経験をしたんですね。神様はいつも守って、最善に導いてくださることを彼は気づきました。しかも彼自身としては意気消沈しがっかりしていたという状況だったんですけども、それでもキリストを明かしすることができたというか、気がつかずにキリストを明かししていたんだと。私たちは成功していなければいけないとか、元気でなきゃいけないとか、そうしないと証にならないと思い詰めてしまうかもしれませんけども、主を思っているならば、いや思っていなかったとしても、キリストを人々が知るために用いていただけるんです。そのことは感謝のことです。第2位、この香りがどんな風に働くかということ、そのことについて見てまいりましょう。一言で言えば、私たちは神が用いるキリストの香りだということです。神様が用いてくださるんです。香りを放つということは別に意識しなくても、特にあまり良くない香りについては意識しなくても放ってしまうということがありますけれども、私たちはキリストの香りを放つものにされたんです。そして神様が用いてくださるんです。これは感謝すべきことです。15節とから16節の冒頭をお読みいたします。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りですと。重たいことが書かれています。少し分かりやすく言い換えますと、キリストを求めて 信じて救われる人々の中にあっても、キリストを拒んで滅びに向かっている人々の中にあっても、キリストの香りとして神様は用いてくださるというんです。香りはどんな働きをするでしょう。三つあるかと思います。第一は、気づかせるということです。わずかでも、人々の感覚に訴えて、あ、何かあると気づかせます。香りは、目に見えなくても、また、壁で覆われても広がって香りの元があることに、私たちを気づかせますね。まあ、人間の香りは鼻は犬ほど鋭くはないんですけれども、まあ、犬はもうそれで、人々のもうどこを歩いたかまで終えるんですけど、そこまで私は鋭くありませんけども、何かあると香りによって気づきます。クリスチャンは、どこかこの人は違うという、はっきりわからなくても、興味を持たれる存在です。第二に、人々を引きつけて幸せにする働きが特に良い香りにありますね。ここに何か良いものがある。ああ、そばに行きたい。ずっと一緒にいたいと思う中で、それは永遠の命の香りなんだと。まあ、言葉で説明できなくても、求めさせて、そして永遠の命の救いを得させるきっかけとなります。また、神様の慰めを、その香りは与えてくれますね。第三の働き、注意する、警告する働きです。香りは人々に危険を警告し、行動を促します。例えば、焦げ臭い。この香りで、あっと気づくことがあります。キリストの香りは先ほど申しましたように、希望と喜びがあることを、伝えるとともに、その高貴な香り、かぐわしい香りを通して、これは安易なものではない、清いものだということを伝え、そしてこれはほっといて、このままで得られるものではない。努力して得られるものではない。ということに気がつかせます。そしてこのままではいけない。私はこれを持っていないと。そう気づかせるんです。こうしてキリストの香りは人を神様を求めるのか、神様を拒むのかの分かれ道に立たせて、その人の生き方を決定づけます。それが先ほど12節を、すみません、16節、ごめんなさいね、16節を読んだことなのです。分かれ道に立ったらどっちかに行くしかありません。 命と死どちらを選びますか、祝福と呪いどちらを選びますか、私たちに決断を迫るのです。旧約聖書の376ページにこういう言葉があります。申命記ですね、申命記の30章の19節、私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。そう問われています。最後にパウロは、キリストの香りを放つために、私たちが心得ておくべきことを教えています。それは特にキリストの福音を預かって証ししたり、また伝えたりするときに気をつけておきたいことです。16節の最後の文に、このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうかと問いかけていますが、ふさわしい人は誰もいません。命か裁きか岐路に立つ人にキリストの香りを放つ、それは責任重大です。今感染症の広がっている中でエッセンシャルワーカーっていう、人々が暮らしていくため生きるために不可欠な働き人が、それは大変な働きが多いんですけども、それの働きは止めてはいけないというふうに言われています。教会の働きは霊的なエッセンシャルワーカーで止めてはいけないということがあります。命、永遠の命か永遠の死かという岐路に立つ人たちを永遠の命に導く働きです。それは、永遠を左右しますので、さらに重要な働きです。あなたの精霊と言われたら本当に立つ瀬がない、働きですけども、神様はただふさわしくないものを召し、清めて用いてくださいます。パウロは、キリストの香りを放つものとして誠実さを求めます。信じてそのように生きていなければ、私たちはそれを軽く見ていると人々に思わせてしまいますので、伝えるべき教え、また生き方について、完全でなきゃいけないというわけではなくて、それに従って歩もうとしている誠実さが必要です。もう一つのことは、こう書かれています。神の言葉に混ぜ物をして売ったりせずと。香りは大変デリケートなものです。もし容器が汚れていたり、また不純なものが入ってしまったら、せっかくの香りが台無しになってしまいます。神の言葉はそれ自体完全です。それに世の教えなど混ぜ物をしてはいけません。また、売ったりせずとありますか。つまり、それを商売にすると。自分の益を得るためにそれをする。つまり、人々の命を食い物にして働くようなことをしてはいけないと。ただでいただいたんですから、ただで与えるように。ごまかしや誇りや自己満足が混ざらないようにと教えています。 語られる方も聞かれる方も素直に信じ従う思いを持って語り、また聞いていただけるものでありましょう。二章、今読みましたけども、十二節の言葉、失礼いたしました。十三節の、十四節の言葉ですね。ごめんなさい。十四節。私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。その香りに気がつきましょう。そして、香りをいただいたものは、神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって、語りましょう。天の父様、今日このようにキリストの香りについて見てまいりました。どうか私たちが気がつかずにキリストの香りを放てるように、また気づかされた時にはその香りに従っていけるように求めさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。